それではルカによる福音書の今日は11章ですが、33節から6節まで見たいと思います。ルカの11章の33節から6節までです。まあ、私たちは時として聖書を読みますと、あれこれどういう意味かなと思ったり悩んだりするかもしれません。まあ、今日もそういう箇所の一つかなと思います。まあ、当然もっと難しい箇所もありますけど、まあ、でもちょっと読んでみますかね。11章の33節、ルカの福音書11章33節から6節ですが、137ページです。誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。だからあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いてあなたを照らす時のように明るく輝きますというこういう歌詞ですね。まあちょっとそう読むとね、まあなんとなくこう分かるけれども、じゃあでもね、イエス様は何をここでおっしゃろうとしているのかなとちょっとこう考えちゃうかもしれませんね。でも一つはですね、聖書の学びの時にはやはりその私たちはこの前後関係をねよく考える必要があります。まあ、皆さんとの会話もそうですよね。皆さんとお話しして、そしてまあ言われたことを理解しようとするときに、それまでの話が何だったか、あるいは今どういう意味かなと思ってこう聞いて、その次に出てくるのも合わせてね、ああじゃあこういうことかとこう、まあ、理解するわけですね。まあ、聖書も基本そういうことですね。イエス様もここでいろいろお話ししてきました。まあ、今回のこのイエス様のお言葉の背景ね、まあ、今までのお話をちょっとこう見ますとね、それは一つには人々がイエス様に印をまあ要求してますね。結局自分はこのね、イエス様はあなたは本当に神から使わされた約束のメシア、救い主というね、印をください。まあ、いわばそうしないと私たちは信じられませんというようなこうそういうことですよね。で結局彼らはそれまでですね、イエス様の教えを聞いてきたし、イエス様のなさった奇跡も見たし、でもそれでも信じようとしないんですね。で結局イエス様は彼らにさらなる印を与えるよりも、まあ、そこでヨナの印を言いましたね。三日三晩と言ってますが、まあ、それよりも本当に彼らの目が開かれなければならない。すなわちこんなにはっきりとこのイエス様が神様から使わされた救い主であることがいろんな形で示されていても、まだ他に印をください、まだ私たちは信じられません、もっとなければ信じませんというこう言い方が、その印の問題ではなくて目の問題ですとね、こういうことですね。彼らが本当にイエス様を見る目がない、ね。まあ、そういうことを、ですから今回のイエス様のこのお話はそういう背景の中で、あなた方は印がもっとなければ信じられませんと言ってるけど、そういう問題じゃないですよ。問題は見る目がないちゃんとこういうふうに教えたりしているのにもかかわらず、 それが分からないとしたら、問題はこちらの側ではなくて、見る側、感じる側、あなたの方ですよというね、目が問題ですよという、こういうことですね。ですから今日はですね、輝かしい光とそれを見る目ということで、イエス様のこの、まあ、お話を見たいと思いますね。で、まあ、聖書を見ますと、イエス様は光、よくこういうのは紹介されますよね。例えばヨハネの福音書では、ちょっと開きますと、ヨハネの福音書の1章から、ね、最初からですね、ヨハネはそのようにイエス様を紹介しております。イエス様は世の光ですと、まあ、この1章の5節から見ますと、172ページですが、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証しのために来た、光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった、このヨハネは光ではなかった、ただ光について証しするために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた、というね、このイエス様がこのね、誠の光である、世に使わされた暗闇の世、そしてこの罪と神様に反逆する、こういう世の中に神様自らこのイエス様をお使わしくださった、罪深い暗闇の世にですね、光として来られたというね、まあ、そんなふうに紹介していますし、まあ、このヨハネのずっとこう読んでいきますと、何回かそういうふうに紹介されますが、例えばもう一回ですね、ヨハネの9章の5節から7節まで見ますと、ここで生まれつき目が見えない、ね、この方が癒される、そういう場面ですね。で、まあ、イエス様がこう言ってますが、ヨハネの9章5節195ページ、私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから、地面に椿をして、その椿を泥に作られた。そして泥を盲人の目に塗って言われた。言って、シロアム、訳して言えば、使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った、すると見えるようになって帰っていったとありますね。見えなかった、目が見えない、まあ、盲目ですね。私は世の光ですとイエス様はおっしゃるんですね。まあ、この九章を学んでいきますと、そこではその全ての人は盲目だというね、霊的に目が見えない状態でこの世に生まれてきた、そして全ての人がイエス様によって目が開かれなければならない、そうでなければ見えないというね、こういうことを学びます。さあ、この11章に戻りますと、ルカの11章の33節にありましたが、誰でも明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません、燭台の上に置きます、入ってくる人々にその光が見えるためですと、ね、あります。まあ、新しく街道を作ってますが、いろいろ照明器具もね、入れますね。で、照明器具の場所はどこですか、ね、押し入れの中とかね、この一番、ね、下に置きますか、一番高いところに置きますよね。なぜですか、それは全体、部屋全体が明るくなるためですよね。まあ、イエス様の時代は電気はないので、ろうそくですね、ろうそくやランプですね。そうしますと燭台の上に置きます、高いところに置きますね。まあ、この穴蔵や、ここにあるこのマスの下にね、マスというのは、まあ、今では私たちはガラス容器とかですけど、当時は、ね、木とか焼き物ですね、そういうもののそれで物を測るんですけど、そういうものの下に、ね、置きませんよね、うん、バカバカしい話ですよね。 ですからみんなが見えるようなところに置きます。さあそういうお話はイエス様は他のところでもしておりますが、今回のこのお話はじゃあどういう意味で言っているかというと、それはですね、ちょうど私たちがまあろうそくや光を燭台に高いところに、すなわちみんなの目のに映るところに、みんながこう部屋がね明るくなってみんなが見えるように、私たちはそうしますよね。その同じように世の光として来られたイエス様を皆さんから隠そうとしていないんです。神様はね、皆さんの目につくようにしてイエス様を表しています。ですから隠そうとしていない、ね、でその通りですよね。イエス様はどっかこうね教えや奇跡をみんなに隠してやってませんよね。みんなの前でやりますよね。みんなが大勢集まるところで教えたり、そこで奇跡をしたり、そしてみんなの目につくような、そういう、まあ、特に目につこうとすることでもないんでしょうけど、そういうところ公の場でですね働いてますよね。でそのようにして神様が、まあ、このイエス様をこの暗い世の中に送ってくださった。そしてイエス様がに人の目が止まるように、あるいはその光を見ることができるように送ってくださった。まあ本当に私たちはそのようにイエス様を見るならばですね、本当にこのイエス様こそ愛と恵みにあふれる、満ちあふれるこのお方だということは否めない。しかそういう意味ではこの人たちはもっと印が必要ですとね言っていますが、それが問題ではない。目が見えない、あるいは見ようとしない、そういうこの問題ですね。全てのものが見えるようにイエス様が輝いているんですね。輝いているんですけどそれを見ようとしない、こういうことが問題ですよと、まあ、イエス様はこの話をしてますね。で結局この流れを見ますと、多くの光が あるがイエス様は最も輝かしい、最もこう鮮やかに輝くというね、ということですが、そうですね、イエス様は神様から使わされた最小の光ではありません。結局イエス様はこの前に2人の方を取り上げましたよね。この11章の31節32節では、南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。32節、ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めなかったからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。旧約時代を見ますと、まあ、このいずれもソロモンも、ね、あのヨナも旧約の人物ですよね。このいずれも神様に召され使わされ、まあ、用いられ、欠点もありますけどね、でも用いられた、いわば神様の光となるこの人物ですね。そしてこのソロモンを通して、この南の女王シェバの女王はですね、幾分か誠の神様のことを学んだりしました。もちろんイエス様との出会いほど学びませんよ、ソロモンとの出会いですからね。でもこのような出会いでも、この南の女王シェバの女王は、まあある考えでは神様のことを信じて帰っていったという考えもあります。それはちょっと言い切れませんが、でも少なくとも感動して帰っていった。でヨナの場合はもちろん欠点だらけですが、しかしながら神様の光としてニネベの町で用いられ、そしてその結果このニネベの人たちは悔い改めて神様に助けを求める、そういうような意味では旧約聖書、もちろん他いっぱいありますが、 神様はずっとですね歴史を追っていますと、いろんな形でいろんな光を与えておられます。預言者とか、ね、王様とかいろんな方を通してご自分のことを明かししておられますが、しかしながら多くの光があるんですが、イエス様は最も輝かしい、最も神様のことを鮮やかにはっきりと示しておられますね。でそういう意味ではイエス様はですね、しかし見なさい、ここにヨナよりも勝ったものがいるのですと、すなわちヨナの光とここでイエス様がこう示している光とではもう全然比べようがないのにもかかわらず、ニネベという異邦人たち、聖書をよくわからない人たちがあの小さな光で悔い改めたのにもかかわらず、聖書を学んでるつもりのユダヤ人たちはイエス様という素晴らしい明かりを見ていても悔い改めようとしない、そういうことを責めてるんですね。だからこのようにこの光の話もこれから出るんですね。そういうつながりなんですね。結局旧約聖書を見ますと、本当に神様は歴史の中でさまざまな形で光をこの世に差してくださる、与えてくださいましたが、イエス様がそれに勝る光でとして世に来ておられます。まあそのテーマが、例えばちょっとヘブル書を見ましょうかね。ヘブル書の11章の一節からですね見ますと、まさしくこれがヘブル書 の, テーマなんですね。424ページですが、424ページヘブル書の1章の一節、神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分けまたいろんな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の創造者として、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げ、優れて高いところの滞納者の右の座に着かれました。まあ、続くんですが、このようにですね、この勝る、まあ、証人ですね、勝るその形で終わりの時に御子によってと、ね、まあ、それまでは預言者たちとか、まあ、天使たちとかいろんな方法を持って語ってくださったけれども、それに勝るイエス様がこの御子を使わせてくださったというね、多くの光があったけれどもイエス様が最も鮮やか、最も輝かしい光として来られた。でそこでイエス様が彼らを、まあ、いわば責めてますね。そのようにもっと印をくださいではなくて、目を開きなさい、ちゃんと 見てくださいというね、まあ、こういうことですね。光であるイエス様を見る目の問題ですね。光が足りない、印が足りない、ね、何かイエス様の側の問題ではなくて、このイエス様を見る人たち、イエス様と接する人たちの側のその感じ方、受け止め方の問題ですね。イエス様をどのようにどう見るかによりますね、私たちがね。34節見ますと、まあ、ルカの11章に戻りますが、11章の34節、まあ、その光をね高い位置に置きますというその続きですが、体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身をも明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。イエス様をどう見るかによるわけですね。イエス様はまさしく世の光です。世の光です。そして神様の素晴らしい愛と恵みを表しています。イエス様を通してそれは本当に 鮮明に見られますね。よくわかります。しかしながら私たちはイエス様をどのように見るか、そのどのような目で見るか、どのように接するかというのがとても大事ですね。まあ、さっき言ったようにこの人たちはイエス様にさらなる証拠をくれと言います。不十分です。これでは私たちは信じられません。もっと証拠をください。でもそこが問題じゃないんですね。まあ、今日ね、逆にこう私しばしば言われます。ああ私はイエス様の時代にいたなら、ああいう奇跡を見たなら、ああ私はそうだったら信じます。でもどうでしょうかね。イエス様の時代の人たちはちゃんとそういう奇跡を見たわけですが、しかしながら信じない人も多くいましたね。私たちは意外とですね、見る目によってものを判断し、あるいは違うようにね、感じるわけですね。例えば今回の場合ですね、彼らはですね、イエス様の奇跡を見て悪魔の力でイエス様は人を癒したんだと言ってましたよね。それはとんでもない発言ですが、でもそんなような発言もありましたね。結局問題はイエス様の側ではなく見る目ですね。私たちは、まあ、さっきもヨハネの9章から見たように生まれつき盲人です、ね、あの話を生まれつき盲人がイエス様と出会って目が開かれた話ですよね。しかしそれは私たち人類を描いてます。私たちは霊的には生まれながら目が見えない、まあ、霊的に言うなら太陽の問題じゃないんです。太陽がちゃんと照ってないのが問題ではなくて私たちの目が悪い、目が良くないから、太陽が照っているにもかかわらずそれがわからない。イエス様がちゃんとね、光を差して、そしてそれによって十分な証拠があるのに、私たちはそれに気づいてない、それにわからない、目が悪いからというね、こういうことですね。ですからこの34節では、まあそのね、空いてますよ、34節では、まあ、この目が健全ならとありますね。あなたの全身も明るいが、目が悪いと体も暗くなりますとありますね。ですから、まあ、元気というかね、健康な面であれば、目であれば周りの光はちゃんと見えます、ね、そしてそのゆえにいろいろと見えるわけですが、まあ、しかし先ほど見たように私たちはというと健全な目で生まれてないんです、ね、だから見えない状態で、霊的に言うとね、見えない状態で生まれてきたので、ですからイエス様によってその病気の目、ね、悪い目を癒していただかないと神様のことがよく見えないわけですね、実際に。で結局さっきのヨハネの福音書に戻るとね、9章のあの奇跡のところに戻りますと、まあその人の目が開かれて見えるようになりました。まあそれが大きな、まあ、いわば事件になったんですね。みんながこうどうしてそれがあったのか、なぜそれが安息日にやったのか、まあ、いろんなこう論争になるんですけど、最後の最後を見ますとですね、このようにありますね。ヨハネの9章の39節からですね、ヨハネの9章の39節、そこでイエスは言われた、私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこの言葉を聞いてイエスに言った、私たちも盲目なのですか、イエス様私たちは目が見えないとでも言うのですか、とこう責めるんですね。イエスは彼らに言われた、もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。すなわち彼らの問題は何ですか。私たちはちゃんと見えてます。 盲目なんて盲目ではないとね、まあ、言い張るわけですから、ですから結局霊的な話ですよ。だから私たちは救い主なんかいりません。罪なんかないです。そういう問題はないんですよ、というようなことで、だからそれをイエス様は問題にしてるんですね。健全な目であればちゃんとイエス様が見えますが、でも私たちは生まれながら目が見えない、霊的にですよ、目が見えない状態で生まれてきたので、このイエス様の癒し、イエス様を救い主として信じ、その目が開かれなければなりません。まあ、34節、ルカの11章34節に戻りますと、目が健全ならあなたの全身は明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなりますと、ね、ありますよね。そうですよね。目が悪いと見えないわけですよね。ちゃんと見えないんです。目が健全であればちゃんと見える、これ霊的な話ですね。ですからこの人たちはイエス様の奇跡を見たけれども、その奇跡を見て感動するのではなくて、悪魔の力でその人を悪霊から助けたし、その、まあ、お話ができない、ね、お話できないけど喋ることができるようになった、そういう奇跡ですが、そういうのは悪魔の力でやったんだと言っているんですね。目が悪いんですね。彼らは盲目でありながら盲目ではないと言い張るのが一番の問題なんですね。本当に残念ですね。イエス様ならその霊的に見えない目をちゃんと開くことができるのに、そういうのはごめんです、いりませんとね、まあ、言うわけですね。今日も残念ながらそういう人たちも多くいますね。イエス様の生涯や十字架の死やそのよみがえりや、さまざまなその事柄、十分な証拠ですね。そういう事柄を不十分のように取り上げて、もっと何かが必要、もっとないと私は信じないと言ってですね、まあ、それをいわばイエス様のせいにしたり、ね、神様のせいにしたりしますけれども、問題はイエス様の側ではない、神様の側ではない。問題は私たちの目が悪いんですね。ちゃんと見えてないんです。だからいろいろもっと印をください、そうしないと信じませんではなくて、この私の目がちゃんと見えてないことを認めて、そしてその助けを求めるというね、こういうことが重要です。まあ、この箇所では今のようにこう進んでいきますと、35節と6節ではイエス様からのまあ警告とそして約束でまあ締めるんですね。だからこの私は世の光です、世の光として来てみんなが見えるところに光ってます。でも問題は目です。目が健全であれば見えるけど、不健全で悪いとね、見えないんです。そして35節ですが、まずはこのね、注意ですね、警告ですね。だからあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。そしてそれに加えて一つの約束ですね。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いて、あなたを照らす時のように明るく輝きます、ね。最後は素晴らしいですね。でもその警告もありますね。イエス様の警告と約束を見たいと思いますが、まあ、イエス様は注意しなさい、気をつけなさいと言ってますね。じゃあ何を気をつけなさいと言ってますか。それはその光が暗闇にならないように気をつけなさいと言ってますね。どういうことでしょうか。まあ、こういうことだろうと思いますね。私たちはイエス様のことを聞きながらも、そしてそこには少しの光が見えてくる、やはりそうですよね。イエス様のことを聞いて 少し光が見えてくる、ちょっとだけでも光が見えてくるけれども、そこに私たちはその光を拒むならば、その拒み続けるならば、そのうちにその光が見えなくなってしまう、そしてそれ自体も暗くなってしまう、何も見えないようなね、そんなこう状態かなと思いますね。結局私たちの必要なのは神様の働きですね。まあイエス様がこのユダヤ人のここで聞いてる人たちに、そして信じようとしない人たちを警告してますが、それはまさしく今日の私たちへの警告でもありますね。まあ最もそのような側面もありながら、もう一側面もあるかと思います。それはどういうことかというと、この光を勘違いするというね、すなわち暗闇を光と勘違いするというかね、まあ、どういうことかというとですね、ちょっとじゃあ一節見ましょうかね。第二コリントの11章の13節ですね。第二コリントの11章の13節ですね。まあここでパウロはこのコリントの教会の人たちに、間違った教えをするこのね、偽教師、偽預言者、偽、まあ、牧師というかね、そういう説教者のことを注意してますね。でそこで13節ですが、こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです、ね、そういうキリストに使わされた者として、そういう見せかけてる、でも本当じゃない。しかし驚くに及びません。なぜでしょうか。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても、格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなりますとありますね。まあ、どういうことでしょうか。結局悪魔は一生懸命神様の誠の光をごまかそうとしています。そして偽物をその見せかけます、その代わりにね。まあそれはキリスト教の中にもなくはないですし、そしてあるいはそれは他の宗教を取り上げてもなくはないですね。すなわちこのことを光と勘違いしている、まあ、このことは私にこうちゃんと導くものだと思い込んでるけれども、実は違う、実はそれが光でもなく暗闇なんだっていうね。そして私たちをの目を遮ってね、よく見えないようにしてる、まあ、これはキリスト教の中で言うならばいろいろあると思いますね。もちろんそれはまあ、キリスト教と言っていいのか分かりませんけども、そういうモルモン教や、ね、エホバの証人やそういうものもあるでしょうね。でも中には例えば、ね、カトリックもその一つかもしれませんね。結局代々でカトリックだけではなくて、このいわばキリスト教国、代々私の父母はクリスチャンでしたから、ですから私は大丈夫ですよっていうね、こういう考え方、まあ日本にはあまりそれは感じません。まあたまにクリスチャンホームのね、子供たちはそういうふうに勘違いしている場合もあるんですけど、でもそういうことも含めてですね、すなわちこれは私が代々受け継ぐようなものと勘違いしたりね、まあそのようにして悪魔は私たちを騙しますね。そしてそれによって私たちが実は見えてるつもりで見えてないというね、こういう恐ろしいことになるわけですね。本当に悪魔はそのようにして私たちが見えないようにしているんですね。第二コリントの4章の3節4節も同じような話ですね。第二コリントの4章の3節4節ですね。 348ページですが、あなた方が私の、あ、ごめんなさい、4章ですね、4章、すみません、4章の3節ですね。 誰でも、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光を輝か、か、関わる福音の光が輝かせないようにしているのです。まあ、ここで言うこの世の神はもちろんサタンですね。まことの神様ではないんですけど、世が認めている神、すなわち世がその神としている神、まあ、悪魔ですね。悪魔がまことの神様とそのまことの救い主が見えないように一生懸命あの手こねて尽くしですね、人が見えないようにしているわけです。それが現状ですね。でそういう意味ではその光と勘違いする人も、まあ、いるわけですね。そういう警告をイエス様が与えてますが、最後には36節では、さっきも読みましたけども、ルカの11章36節、もしあなた方の全身が 明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いて、あなたを照らす時のように明るく輝きますと。すなわちイエス様からのこの素晴らしい約束ですが、私たちがもしそのね、本当に自分の目がこのままでは見えないので、目を開かせてください、見えるようにしてくださいと主にですね、助けを求め、イエス様を救い主と信じることによって、その光に浴びると、その私たちの内側も、またその神様のこともさまざまな形でこうそれが見えてくる、それがはっきりと見えてくるというようなことなんですね。で、そういう意味では私たちの人生は光でいっぱいになっていく。常時私たちは、例えば神様の姿がもっと見えてくる、例えば私たち自身の様子ももっと見えてくる。でその中にはちょっと見苦しい部分もありますよね。クリスチャンになって、ね、もう罪なんか問題ないだろうと思ってたら大間違いですね。罪がもっとこう見えてくるとかね、それが悩みになってるようなところもありますね。でも私たちはそのような意味でそのことと向き合うことによって、神様を助けいただいて勝利も可能なんですね。まあ、ですから、まあ、さっきのね、あの第2コリントのちょっと開かなくてもよろしいですが、4章の6節では本当に私の好きなですね約束があります。4章6節、光が闇の中から輝き出よと言われた神は、これはいつでしょうかね、神様が創造の御業をなさった時に、この世界が暗闇に包まれたとありましたよね。でそこで神様は何とおっしゃいましたか。光あれと命じましたよね。輝き出ようと、ね、光あれと命じたらどうなりましたか。暗いままですか。いや、そうじゃないです。光が与えられたんですね。光ができた、輝いたんですよね、その命じることによって。でこのように光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのですと。だから結局今日ここにね集まってる私たち、私はもうね目が開かれました、光が見えてます、イエス様は私の目を癒してくださったんですというですね、この方々であれば、それは当然神様のなさったことですね。神様が私たちの心にそのように命じて、暗い心でしたが、その心に対して光あれと命じてくださったから、そこに光が差して、そして私たちが見えてきた、自分の罪も神様の素晴らしさ、イエス様の素晴らしさが見えてきた、 神様の御業ですね。ですから私たちは本当にそのようにイエス様に、まあ、期待しなければなりませんね。それは自分のためにもそうですし、その他人の救いも祈るときにそのようにしてですね、主よどうか、ね、この私の愛するこの家族の方、盲目です、だからこうある意味話しても通じない、でも盲目ですから、主よどうかその心の中に光を差してください、私をそのために用いてください、主よどうかお働きくださいとこうね祈りながらということですね。素晴らしい約束です。さあ今日集まってるお一人一人、あなたの目の状態はどうですか。まあ、イエス様は2つの目について話しましたね。健全な目と目が悪い、ね、目が、ね、元気、まあ、私はもともとは目が良かったんです。今では眼鏡、ね、ないとよく見えません眼鏡、まあ、助かりますけどね。でも目が良い状態か悪い状態かと、こういうことですね。どうでしょうか。その目が良くされましたか。もともと私たちみんな一人残らず目が見えない盲目でした。生まれながらそうでしたね。でもイエス様との出会いによって目が開かれたでしょうか、ね、そうであればそのような中で歩み続ける、光の中に歩み続け、そして周りに、まあ、その偽物の光もありますから、それに騙されないように、パウロがあのコリント教会に書き送ったようにね、そういう間違った光と見えるような先生たちもいるけど、それは違うよ、注意しなさいと言ってるように、私たちも注意すべきですが、いかがでしょうか。まだ私は目が開かれてないんです。よくイエス様のことは分かってません、よく見えてません。私はもっとこの本当は印や証拠が必要かなと思ってましたが、今日の話を通してそれは違う、いや私の目の問題だということに気づきましたので、主よどうか私の目を開かせてください。そういう方もどうでしょうか、いらっしゃるでしょうか。もしそうであれば、本当に主に素直に自分の癒しのため、自分の霊的な目が開かれるようにぜひ祈ってください。主はこの人たちを愛しているからこそ、まあ一見厳しいことがですね、目がちゃんと見えてません、証拠がいくらこれから与えても無理ですとこう言ってますが、愛ゆえのいわば警告です、愛ゆえのこの言葉です。ぜひですね、私たちはイエス様に耳を傾け、目を開いて、本当に主によって目が開かれるようにね、本当に私たちはイエス様に答えがあります。ぜひイエス様にいらっしゃってください。兄弟姉妹、私たちも本当にそのように主に期待し、まだイエス様を信じていない方々のために主が働いてくださるようになりましょうね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、さらなる証拠やいろいろなものが必要であるのではなく、そうではなくて私たちの目が開かれることです。十分に主は光を与えておられますから、本当にまだそれがよく見えておられない方々の目が開かれますように、主どうか働いてください。そして私たちも主と共に歩みながら、時にはよく見えない部分もありますが、その部分も見える、見させてください。あるいはまだ本当に全然見えていない、周りのまだイエス様を信じない方々のために、私たちは本当に彼らの状態のことをよく理解し、主がその心に光を差してくださるように切に祈りながら、証ししつつ祈りながら、主のお働きを期待できますように、どうかそういう信仰もお与えください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。